こんにちは。駅の乗り場の床にある8号車という表示は、かっこ7号車、8号車、かっこ9号車と表記してくれないと、9号車に乗りたい人が左右どっちに行けばいいかわからないので、いい加減にしてほしい、かっこ他者目線を持ってほしいと思っているキングコング西野です。さて、今日は影響力を最終的にどこに落とし込むかという話をしたいと思います。自分で言うのもなんですが、こう見えて僕はかなりガチめのインフルエンサーです。自分のブログで書籍をきちんと紹介すれば、Amazon の総合ランキングの1位は確実に取れるレベルのインフルエンサーです。少し踏み込んだ話をすると、誰でも発信できるようになった今、本物の影響力を持つためには、どれだけお金を積まれようとも売らないものを決めるという線引きが非常に重要になってくると思います。こんな活動をしているものですから、企業案件という、かっこ、ギャラが高い仕事が頻繁に舞い込んでくるのですが、基本お断りさせてもらっています。ダイレクト課金がカジュアルになった今は、広告費よりも診療の方が価値が高いので、嘘をつかなくちゃいけない仕事やキャラクターに合っていない仕事はお断り。たった数分稼働するだけで、大御所 MC のゴールデン4時間特番のギャラぐらいの金額をもらえたりするのですが、上のルールからはみ出していればお断り。まずはここを守らないと本物の影響力はついてきません。この記事がおすすめです。中国のインフルエンサーの収入は広告費中心ではなく、ファンが買う際の成果報酬が9割らしい。日本でも宣伝内容の線引きが曖昧なインスタグラマーが淘汰される時代はそんなに先の未来ではないと思います。生活に余裕がない人は宣伝したくないものでも宣伝しなくちゃいけないし、生活に余裕がある人は宣伝したくないものを宣伝しなくても良いので、影響力と収入の格差がどんどん広がっていくという、なんとも皮肉な話です。このことから逆算し、本物の影響力を手に入れようと思うのであれば、生活コスト、仕事のランニングコストを下げておくことが一つの解決策かもしれません。前置きが異常に長くなってしまいましたが、ここからが本題です。そんなこんなでようやく手に入れた影響力を、僕らはどこに落とし込むのが一番いいのでしょうか。まず、国内を見渡した時に気がつくのが、50代以上のインフルエンサーが、ほとんどいないということです。同じ影響力という代物を取り扱っているようで、種類は微妙に違っていて、そのぐらいの年齢になってくると、仕事内容はインフルエンサーではなくて、ご意見番です。インフルエンサーとご意見番をそれぞれ翻訳すると、インフルエンサー、現象を起こす人。ご意見番、インフルエンサーが起こした現象に対して、感想を言う人。といったところでしょうか。ただ一つ、ご意見番は、10年前、20年前は、インフルエンサーでした。ここが重要ですね。魔法少女が魔女に繰り上げるイメージです。では、年齢を重ねても、インフルエンサー、現象を起こす人のままでいられている人は、どなたでしょうか。パッと思いつく限りだと、草間彌生さん、村上隆さん、村上春樹さん、宮崎駿さん、そうです。作品を生むことから離れなかった人たちです。20代、30代で結果を残せば、影響力を手にすることができます。その影響力を、自分の体に落とし込んだ人が、インフルエンサーからご意見番になり、その影響力を作品に落とし込んだ人が、インフルエンサーのまま成長する、という整理ですね。僕が、20年後も、30年後も、40年後も、現象を起こす側に立っていようと思うのであれば、こうした言葉、考えを、僕の口に言わせはいけなくて、作品に語らせることが極めて重要だと思っています。それで言うと、生身の西野が語れる寿命は、せいぜい、あと5から6年で、それまでに、今の影響力を、すべて作品に移行しなくっちゃ。キングコング西野に残された時間は、あまり長くないようです。今、結構死ぬ気で作品を作っています。昨夜も、随分遅くまで、舞台、煙突町のプテルの脚本と向き合い、そこに出てくるゴム人間を見て、こいつは年を取らねえんだなぁ、と、ぼんやり考えていましたとさ。現場からは以上です。追伸。演出家さんから、童謡を作ってもらえますか?と、発注が来て、半巻きで作る西野。童謡なんて、作ったことがないよ。